お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ノーザンテリトリーで発生したジフテリア感染は、西オーストラリア州、クイーンズランド州、南オーストラリア州へと広がっています。ノーザンテリトリー保健省は関連死亡の解剖結果を待っています。もしジフテリアが確認されれば、2018年以来初めてオーストラリアでのジフテリアによる死亡例となります。連邦マーク・バトラー保健省が19日 ABC ラジオナショナルで話したところによると、今回の感染拡大について、オーストラリアではここ数十年で最悪の事態だとしています。それではジフテリアとは何でしょうか。一般的にジフテリア菌と呼ばれるコリネバクテリウム菌の特定の菌種によって引き起こされます。症状は2つに分かれます。1つは呼吸器ジフテリアで、喉と首に激しい痛みを伴う腫れを引き起こし、気道を塞いで呼吸困難を引き起こすことがあります。2つ目は皮膚ジフテリア、傷口などに感染し、潰瘍や局所的な腫れを引き起こします。呼吸器ジフテリアは2つの病型のうちより重く、特に乳幼児が感染した場合、致命的となる可能性があります。それでは初期症状はどのように現れるでしょうか。サンシャインコースト大学の微生物学研究者であるエリン・プライス准教授によると、呼吸器ジフテリアの初期症状としては、軽度の発熱、喉の痛み、首のリンパ節の腫れが見られます。皮膚ジフテリアの場合は、皮膚の潰瘍、局所の腫れ、組織の損傷が見られるとしています。ジフテリア菌は鼻、口、または感染した皮膚病変部に生息します。咳やくしゃみなどの呼吸器飛沫を介して、あるいは感染した病変部に触れることによって感染が広がります。ニューサウスウェールズ大学カービー研究所の生物安全保障プログラムの責任者であるライナ・マッキンタイヤ教授は、2020年以前には稀と考えられていた病気が再び流行していることは憂慮すべき事態だと話します。彼女によると、2020年以前は主に旅行によって持ち込まれる稀な病気でした。しかし、オーストラリアにおけるジフテリアの感染者数は2025年10月から増加し始め、今年2月にはさらに急増しました。2026年に入ってからの感染者数は、過去25年間でどの年よりも多い数となっています。マッキンタイヤ教授は、ワクチンの有効性は時間とともに低下するため、追加接種が必要だと話します。今回感染した患者の中にも、ワクチン接種を受けた人々がいました。ワクチン接種を受けた人にジフテリアが発生するのは、ワクチン接種が不十分であったり、追加接種を受けなかったり、あるいはワクチン接種を完了した人でも免疫力が低下していることが原因と考えられるとしています。ジフテリア、百日咳、破傷風の混合ワクチンはオーストラリアでは無料です。ですが、オーストラリアでは COVID-19 前は小児ワクチン接種率が過去最高水準だったのが、2020年以降は減少傾向にあります。これはおそらく新型コロナウイルス感染症のパンデミック後に、ワクチンに関する誤った情報が増加し、ワクチン接種への反発が高まったことが原因だろうと、マッキンタイヤ教授は話しています。歴史的にワクチン接種プログラムが中断されると、大規模なジフテリアの流行が発生することがあるとも話しています。例として、1991年にソビエト連邦が崩壊した際には、14万人以上の感染者と5000人以上の死者が出ました。今、早急に必要なのは、ワクチンへの信頼を高めるために、健康に関する誤った情報を監視、検出するためのツールだと、 マッキンタイア教授は述べています。 SBS ニュースアリエル・リチャーズのレポートを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。